特集、猿の被害を消し去る、日本猿追い払い隊。里に出没する頭脳系獣集団に対抗。SDGs のロゴパネルが2枚あります。11番、住み続けられる街づくりを。と、15番、陸の豊かさを守ろう。です。近年、全国各地で相次ぐ猿による被害。市内でも西山山麓で農作物を荒らしたり、人を威嚇したりする被害が問題となっています。市ではその対策として、昨年8月に日本猿追い払い隊を結成しました。今回の特集では、1年間の活動から分かってきた変化や効果的な対策などを紹介します。問い合わせ、高知林務課、電話 71-2432。 農作物は魅力的な餌。本来山の中で暮らす猿は、群れが生息するテリトリーの中で餌を確保します。しかし近年、遊休農地が増えたことで、山と里の境界が曖昧になり、里に来やすい状況に。群れの生息域も山の中から里までの広範囲となっています。猿は一度農作物を食べると、美味しいものと認識します。しかも山で取る餌より量も多く栄養があり、猿にとっては魅力的。その結果、怖がりながらも里へ降り、農作物を食い荒らしています。全国でも注目の活動が始動。国や県が示す猿の被害対策には、その地域に住む人が主体的に取り組むこととされています。しかし、別荘など生活の拠点が市内にない人も多いという安曇野特有の生活スタイルや、捕獲に対して否定的な考えを持つ人など、意見の多様性によって地域ぐるみで対策することが難しい状況がありました。この状況を打開しようと組織されたのが、日本猿追い払い隊。猿の追い払いは有効な対策として全国各地で行われていますが、自治体規模で行う事例は珍しく、注目を集めています。現在は95人の隊員が交代で毎日追い払いをしています。判明してきた猿群れの情報。市では追い払いを効果的に行うため、メスの猿に GPS 発信機を取り付け、群れの位置を把握しています。これにより、里に降りてきて被害を及ぼす群れは10群ということが分かってきました。また、群れの頭数は40から50が一般的と言われますが、市内には個体数が100頭を超える群れもあることが分かりました。一方、追い払い隊が結成して1年、地域の皆さんの協力もいただきながら活動してきた結果、徐々に猿の生息範囲が山側へ移ってきていることも分かってきました。1年間の活動レポート。猿は山側に向かっている。西山山麓に生息する猿の群れは、そのほとんどが山と里の境界付近に滞在しています。国営アルプス安曇野公園付近に出没する離れ山群は最大規模の群れ。また有明地域では、有明神社群、小岩岳群、有明群の3つが生息しています。追い払い実施前後の猿の移動距離を比較すると、実施前は集落側に 98% いた猿が、実施後には 76.3% まで減少していることが分かりました。追い払いの継続で、少しずつ猿の滞在位置を山に戻すことができています。資料提供、
株式会社ボーガ。
猿群れの滞在位置を示す図1と、追い払い実施前後の猿の移動距離を示す図2があります。2、Q&A、よくある疑問にお答えします。質問が3つあります。質問1、猿を見かけたらどうしたらよい？答え、猿を家の近くで見かけたらすぐに追い払ってください。被害がないからとそのままにしておくと、 だんだん人間に慣れて怖がらなくなります。現状、市内に出没する猿は威嚇はするものの、襲いかかってくることはなく、人間が近づいていくと逃げていきます。追い払い方法としては、猿に対して近づいていき、距離を詰めたり、怖い場合は爆竹や花火、エアガンなどを使用したりしてください。複数人で行うとより効果的です。質問2、追い払いなんて意味があるの？答え、あります。猿に警戒心を与え、里と猿の住む境界線を理解させることが猿被害をなくす鍵となります。今後もより高い効果が現れるよう活動を継続していきます。質問3、追い払うより捕獲した方が良いのでは？答え、捕獲も当然必要な手段です。猿対策は捕獲、追い払い、防除の3つを組み合わせて行うことが効果的です。しかし、餌となるものが放置されている状況ではその効果が低減します。防護柵などで農作物や果樹を守る防除を一人一人が行うことも重要な対策です。3、猿出現の要因をなくす。すぐにできる猿対策にご協力を。ポイントが3つあります。ポイント1、食べ物や生ごみを外に置かない。猿が好むトウモロコシやかぼちゃ、果樹などは収穫したら自宅の中に入れるか、猿から見えない場所に置きましょう。また、生ごみも外に置くと猿が漁りに来ます。ポイント2、きちんと収穫する。柿や栗、リンゴなどの果樹は猿の大好物。収穫しない木があれば登って食べています。できるだけ果樹は収穫しましょう。収穫しない木は伐採をご検討ください。ポイント3、辛みや香り、アクの強い植物を植える。猿は唐辛子やシソ、ごぼう、生姜、わらびなど、辛みや香り、アクの強い植物を嫌がります。野菜の周りにそれらを植えることも効果的と言われています。活動中の追い払い隊の写真、一頭の猿のアップの写真、数頭の走っていく猿の後ろ姿の写真があります。追い払い活動に同行、活動の様子をレポート。1、集合場所に着いたら GPS で群れの位置を確認。一般3人体制で動きます。写真が2枚あります。2、三方を囲むように体制を組み、猿の逃げ道を山側に作ります。猿は茂みや木に身を潜めて人間の様子を伺っていることもあるので、音を立てるなどして追い払っていきます。写真が2枚あります。3、猿が山に入っても活動は継続。この日活動していたもう一つの班と合流し、猿を山の奥まで追いやる班と、里に来ないよう追い払う班とに分かれて活動。位置情報を共有し、猿を里から離します。写真が2枚あります。4、2時間ほど猿を追い、里の班と合流。 GPS に群れの位置を落とし込み、翌日の班へ引き継ぎます。写真が3枚あります。インタビュー。まずは数値化できる被害を減らしたい。日本猿追い払い隊、加藤敦史さん、穂高巻。加藤さんの写真があります。自宅近くで頻繁に猿を見かける中で、何かできることはないかと隊員に応募した加藤敦史さんに話を聞きました。隊員になったきっかけは、安曇野の自然環境を守りたいと思い隊員に応募しました。本来猿は山の中で暮らしているのに、人の住む里まで降りてきてしまっています。その理由の一つは、山と里の境界が分かりにくくなっていることだと思います。安曇野の自然環境は農業と一体で、畑に作物が植えられていることで人の手が入り、 そのおかげで環境が保たれています。人の手が入らなくなると農地は荒れ、山との境界が不明瞭になります。そうすると猿が住む場所もだんだん里の方へ移動していき、農産物の被害が出てしまいます。被害が多くなると今度は畑に作物を植えなくなってしまい、農地は荒れ地へと変わっていきます。こうした負の連鎖が続いている今の状態を何とかできればと思い、追い払いを始めました。活動して感じていることは、山の生態系が崩れ、バランスが保たれていないと感じるようになりました。追い払いをしていると、猿を追い払うだけでは生ぬるい、駆除してほしいという意見を聞くこともあります。被害を受けている人にしてみれば当然の意見だと思いますし、山の生態系を守るため一定数を駆除することは必要だと考えます。駆除をすれば猿は目の前からいなくなります。しかし猿がいなくなれば、それまで猿が生息していた地域に鹿やイノシシなど他の野生動物が進出し、徐々に頭数が増えるということもあります。猿はいなくなったけど、今度は熊が増えた、では困ります。山の中の食べ物だけで暮らせる個体数が理想で、山の生き物のバランスが大切だと改めて感じています。そして、猿を追い払うだけでなく、出荷できない野菜などを畑の隅に放置するなどの誘引物の撤去や、山にも手を入れて境界を分かりやすくするなど、里山全体を総合的に整備していく必要があると感じています。結成から1年、感想は、以前より猿を見かけなくなった、ありがとう、などと言われることもあり、多くの皆さんに活動を応援してもらえていて嬉しいです。猿の被害には数値化できるものとできないものがあります。自宅に入ってくる、畑などに糞をして困るといった数値では表すことが難しい被害も当然ありますが、まずは農業被害額が減るといった数値化できる被害が減り、追い払いの成果が現れることが目標です。猿の写真が1枚あります。コラム、猿対策、ほうき作りが新たな一手。猿害対策と遊休農地を利活用した特産品の創出として、ほうきを手作りしている安曇野ほうきプロジェクト。昨年試験的にほうきもろこしを栽培した結果、被害なく収穫でき、柔らかくて長持ちする純国産のほうきが完成しました。事務局の野中由紀子さんは、遊休農地に人が出入りすることで、ここは人のテリトリーだと猿に思い込ませられればと、猿害対策への期待を込めます。プロジェクトは本年から参加者を募り、栽培講座を行うなど活動を本格化させています。8月中には収穫し脱穀、その後乾燥させ、9月からほうき作りに取り組みます。昨年完成したほうきを持つプロジェクト代表の丸山さんと野中さんの写真があります。インスタグラムの二次元コードがあります。
インフォメーション。
補助金のご案内。市では、農業者が農作物を鳥獣害から守るために、防護柵の設置や機器の購入をする際の費用や、追い払いに使用するエアガンの購入費用に補助金を交付しています。また、追い払いに使用するエアガンの貸し出しやロケット花火などの配布も行っています。補助額などの詳細は、市ホームページを確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、高知林務課、電話 71-2432、関連の写真が3枚あります。